今から2年前2022年の2月20日から、ちょうど2年間主の日の礼拝に読み続けてまいりましたヨハネによる福音書をとうとう今日読み終えます。数ヶ月前、元町教会を去ることが決まった時に、この福音書を読み終えることができるかとちょっと心配していましたけれども、今日読み終えまして、さらにあと数回自由な聖書箇所から説教を解くことができる余裕も与えられて、ほっとしております。これまでこの場所でマタイによる福音書を読みました。それから第二コリント書を読みました。また使徒信条を念頭に置きながら自由な聖書箇所を選んで十数回語りました。そして今日までヨハネによる福音書を読みました。私はこれらの聖書の言葉を解きながら、自分自身は与えられた神の言葉に打たれないで説教を語るということは一度もありませんでした。そのことを私はほっとしているというか、神様に感謝しております。この金沢元町教会は私にとって初めて主任牧師としてお仕えした教会であります。それまでは月に1回、多くとも2回程度の主の日の礼拝説教の奉仕があるだけでした。ですから、毎週毎週説教を語るということは一体どういうことになるかなと、赴任前は少し心配しておりました。そのうち語り尽くしてしまって、それからは通り一遍の常識的な聖書のお話を、する日が来ることもあるんじゃないか、自分でもつまらないと思いながらお茶を濁すような、そういう説教をする日が来ることもあるんじゃないかと、ちょっとだけ心配しておりましたけれども、少なくとも私自身はつまらないと思いながらここに立ったことはついに一度もありませんでした。それはもちろん7年間に及ぶ金沢元町教会牧師として語らせていただいた私の何百という説教が、いつでもイエス・キリストの福音の真理を余すところなく語ったものであったということとイコールで結ばれるというわけではありません。私は私のできる範囲で力を込めて準備し、情熱を感じながら語ってきましたけれども、むしろイエス様の輝きをほんの少ししか表すことができなかった、そういう失敗も数多くあったのではないかと思います。そちらの方がずっと多かったとおっしゃる方がもしかしたらいるかもしれません。そしてそれは不本意で残念なことですが、それはそうなのだろうと受け入れます。私はイエス・キリストの福音の素晴らしさのわずかな断片しか語り得なかったと思います。でも説教という行為はいつでも完全なものではなくて断片である、これは一つの宿命なのだと思っています。だからこそ同じ聖書箇所で何度でも何度でも新しく説教をし直すことができます。同じ聖書箇所から語られる説教が語る牧師によって全然違った説教になり得ます。一つの説教は必ず次の説教によって補われ訂正されなければならないものだと、そう思っています。また一人の説教者は別の説教者によって補われ訂正されなければならないものだと、そのように思っています。これを説教学の教科書では説教の断片性という言い方をいたします。なぜ説教には 断片性が伴うのか、つきまとうのか。古代の神学者アウグスティヌスという人が次のように言ったという言葉を聞きました。私たち人間が主なる神様の真理を解き明かすのは、大きな海の水を小さな貝殻を入れ物にして汲み出そうとするのと同じようなことだ。御言葉の真理は汲めども尽きせず、私たちは神様の豊かな恵みの本当にわずかな部分をほんの少しすくい上げるに過ぎないゆえに、その断片であることが免れ得ないのであります。中世最大の神学者トマス・アクイナスという人も、また20世紀最大の神学者と呼ばれるカール・バルトという人も、それぞれ自分の人生において途方もない分量の言葉を尽くして、聖書に明かしされる福音の真理を解き明かそうといたしました。けれどもまた、その二人ともに、まあ普通の人間では成し遂げられないような偉業を成し遂げながら、しかし自分の仕事が必ず訂正される途上のものに過ぎないということをわきまえておりました。でもこれもまた古代の神学者の言葉として、以前にご紹介したことがあったと思います。砂漠を旅して喉がカラカラに乾いているものは、やっと見つけたオアシスのその水を自分が飲み尽くすことができないということで嘆くことなど決してないのであります。少なくとも私自身は、自分が説教準備のために皆さんに先立って1週間早く聞いてきた御言葉に心打たれ続けてまいりました。それを説く自分の説教の言葉に養われてきました。それが福音の真理の全体をあまねく語り尽くすことのないほんのわずかな断片の貧しすぎる言葉であるかもしれません。けれども小さな貝殻で救った水は、私をこの教会の牧師として生かし続けてくれました。でもやはりもっと語れること、もっと語った方が良かったことがあったのではないかとも思いますし、まあ、そのことを単純に申し訳ないと思っております。先週の1週間の間にも何人もの教会の仲間とさまざまな場面で語り合う機会がありました。でその中でも、あれもこれもまだ十分に語り尽くせなかった、伝えきれなかったと思う瞬間がたびたびありました。けれどもまあ同時にですね、これは多分一つの教会に10年20年30年と使えようが、まあ、きっと同じ心持ちになるものではないかとも思いました。なぜならば、私たちが聞こうとしていることは、今日最後にお読みしている福音書記者ヨハネの言葉の通りのことだと思うからです。イエスのなさったことは、この他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。引っ越し準備をしながら途方に暮れるのは、牧師室のその本の量であります。私は決して蔵書が特別に多い牧師ではありません。まあ、でも3月の引っ越しに向けて蔵書を段ボールに詰めつつ、まあ、単純計算してみますと、まあ、多分2000冊ぐらいあるようです。でそしてその 97% ぐらいが多分教会関係の本です。まあ、聖書一冊は確かに分厚い本だと思います。なかなかこれを読み通すのには骨が折れる。けれどもいくら分厚いといっても、この一冊の書物をめぐって一人の牧師が2000冊の本を用意しなきゃいけない、準備しなければならない。しかも私の持っている本の数は まあ、たかが知れているんです。福音書記者ヨハネは教会が誕生して100年くらいの時代に生きた人です。その人がその時すでにその一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろうと言いました。そしてそれはまあ2000年経った今はますますリアリティを持った言葉だなと思います。そして今日も世界中で主イエスキリストの福音の証が諸教会においてまだまだ新しい言葉で紡ぎ出され続けているんです。まあ、不思議なことです。なんでこんなにも尽きることなく枯れることなく語られ続けるかといえば、まあ、そこに決して枯れない命の水の源があるからです。そうとしか言いようがない。自分の小さな貝殻で汲みながらみんな喜んでその命の水を今も飲み続けているんです。この豊かな聖書からいただく命の水、それはもっと具体的に申しますと生けるイエス・キリストとの出会いのことであります。聖書が汲めども尽くせぬ命の水の源であると証しするのはそれはイエス・キリストとの出会いが与えられるからです。この書の証言を読み聞く私たちにイエス・キリストが出会ってくださると約束してくださいました。私たちの罪を裁くお方として出会ってくださいます。私たちの罪を許すお方として出会ってくださいます。私たちのために十字架におかかりになったお方として出会ってくださいます。また私たちのためにご復活されたお方として我々の目の前に現前してくださるのであります。私たち教会はこのように信じております。聖書が解かれるたびにそのキリストをご紹介する言葉によって今ここに生きておられるキリストのお姿が我々に見えるようになる。そのキリストご自身が身を乗り出してご自身を私たちに見えるようにしてくださる。どんなに小さな証の言葉においてもどんなに貧しい説教の言葉においてもキリストが我々のために我々に会いたいから身を乗り出してその姿が見えるようにしてくださる。必ず必ずキリストとの出会いが与えられる。シモン・ペトロとそして彼の前に現れてくださった生けるキリストとの出会いをその物語を、まあ、先週先々週から読み続けております。なぜ我々が、まあ、我々とはちょっと関係のないようなシモン・ペトロのその出会いの物語を大切に大切に読んでいるかといえばその物語が我々教会によって語り直されるときここで私たちにも主が出会ってくださるその出来事が起こると約束されているからです。主イエスとペトロの出会いの物語が紐解かれるときそこに主イエスと私たち自身の出会いが起こるんです。先週お読みした箇所においてシモン・ペトロはご復活の主イエスと一対一の対話をなさいました。そこでまさにペトロを目指してペトロに向かっていくつもの言葉を語ってくださいました。ペトロはその主のお言葉を夢中になって聞いたのではないかと思います。十字架に向かわれる主を裏切ってしまった自分です。主に予告されていたにもかかわらずそんな貧しい自分であることを認めることすらできなかった自分です。そのように主への愛に挫折したペトロを傍らに招き寄せてお蘇りの主は語ってくださいました。その主のお言葉はこのような情けないペトロの罪を 徹底的に裁くお言葉でした。しかしまたその情けないペトロの自己中心を徹底的に癒してくださるお言葉でした。そしてその終わりに、お蘇りのキリストがおっしゃったんです。あなたは若い時は自分で腰に帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。これはペトロがどのような死に方で神の栄光を表すことになり、なるかを示そうとして主イエスがお語りくださったことだと福音書記者は言います。ペトロはその信仰に準じて死ぬのだ、彼は殉教するのだ、あなたは殉教するのだと語られたのです。殉教と訳されるようになったギリシャ語ですけれども、これはもともと証言という意味を持った言葉であります。つまり殉教者っていうのはその死をもって主を証しするものとなる証言者のことであります。ペトロの死は神の栄光を表す証言として用いられるようになる、そう約束されたのであります。主の羊を飼うこと、そしてその死によって主の栄光を証言すること、これがペトロに与えられた使命でした。これがご復活の主がペトロの傍らにあってペトロの目を覗き込んでペトロに与えてくださった使命でした。この使命を彼は主イエスの生けるお言葉として聞かせていただきました。ペトロはこれを主の弟子たる者の使命としてしっかり受け止めただろうと思います。ここにキリストの弟子の戦いがあると本当に真剣に受け止めたのではないかと思います。けれどもその時ふと一人の人の姿が彼の視野に入りました。20節です。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロはイエスの愛しておられた弟子が近づいてくるのを見て主に問います。主よこの人はどうなるのでしょうか、あなたの愛しておられるこの人はどうなるのでしょうか、彼もまた私と同じように殉教するのですか、主の弟子たる者にふさわしくその死によって主の栄光を表すのですか。ふと自分以外の主の弟子が気になったのであります。解説者によればここにはただガリラヤ湖のほとりでのご復活の主イエスとペトロの出会い、またペトロに続いて主に従ってくる主に愛されている者の姿の記憶が、直接記録されただけではないと言います。ここにはこのように鮮やかに記録された実際の場面を超えてその後のペトロと主に愛された弟子のそれぞれの属した教会の姿をも反映されているだろうと言います。すなわちペトロをリーダーとした教会と主に愛されている弟子をリーダーとした教会、その2つの教会のその後の歩みをもここで重ね合わされて描かれているだろうと解説者は言います。この2つの教会、古代教会ですけれども、古代教会すでに必ずしも一つの共同体ではありませんでした。いくつもの教会があった、いくつもの群れがあった。でこの主に愛されているものを代表する教会、おそらくこれはヨハネによる福音書を生み出した群れであると考えられています。24節に これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子であると言ってますように、まあ、この主の愛されている弟子と呼ばれる人をリーダーとするペトロの教会とは別の教会がもうすでに生まれている。で、そのことがここで重ね合わされて見られている、描かれている。つまりその別の群れに向かってペトロを代表する教会が言うんですよ。主よ、この者たちはどうなのですか。この者たちもまたあなたの教会であるならば、主よ、あなたのまな弟子の群れであるならば、この者たちが歩む道のりも当然私たちと同じものになりますね。同じ形をとりますね。私が主の弟子として殉教するのであれば、私たちの群れが主の弟子として苦難の道を歩むならば、あの群れも私たちと同じ苦難の道のりをたどることになりますね。まあ、なんでこんなことを聞いたのか、まあ、このような問いはいつでも不適切なものではないようにも思います。主の弟子、キリストの教会として、キリストの教会というのはおしなべてどのような群れであるのか明らかにするための自然な問い、私たちの信仰の筋道を明らかにするための問いであるとも言えます。教会というのはこうでなければならない、まあ、健全な問いであると言えます。しかし同時に嫉妬やひがみや羨む思いから生まれる問いである、そういう場合もあるだろうとも思います。いや、別にネガティブなことだけじゃありません。あるいは自分は良いけれど、親しい者が主に従うことによって自分と同じような苦しみを通ることに、ことになることには耐えきれない、そういう配慮の問いである場合だってあると思います。主よ、この人はどうなるのでしょうか。この人もあなたの弟子として困難な道を歩むことになりますか。私のように苦労しますか。あなたが私にお与えになるような重荷を、厳しい信仰の戦いをこの人も同じように負わなければなりませんか。まあ、その問いがどういう感情から湧いてきたものであるかは分かりません。自分ばかりが苦労させられるのは納得いかないということであるのか、自分と同じような目にあってほしくないということなのか、妬みか配慮か、まあ、それはあまり問題ではありません。なぜならば主はペトロにきっぱりとおっしゃるからです。私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい、あなたは私に従いなさい、私の与えるあなたの使命にただ忠実でありなさい、あなたはあなた、彼は彼、それ以外は余計なお世話だ。ある著名な説教者は、ここでは無関心が進められている、人のことなどに構うな、誰がどのような道を歩もうと、あなたよりも幸せな道をあの伝道者、この伝道者が歩もうと、それがあなたと何の関係があるのか、あなたは私に仕え抜くがよい、という主のお言葉であると言います。主イエス以外他の誰に対しても無関心であっていい、まあ、強烈な言葉です。しかしその説教者は これは厳しい言葉だけれども、またありがたい御言葉でもあると言います。私たちはあれもこれもたくさんのことがありすぎて、たくさん気にしなきゃいけないことがありすぎて、身動きが取れなくなることがあります。自分の使命に単純に従えなくなる時があります。けれども主から使命をいただいた後も、主に愛されているものの他のものの方を振り向き、気にする私たちに主がおっしゃるんです。私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。この主の断ち切る言葉によって、ペトロは他人に対する好奇心、他人に対する嫉妬、あるいは他人に対する心配、それらすべてから一度切り離されます。あなたはあなた、彼は彼、それ以外は余計なお世話だ。彼と私の出会いはあなたの手の内にあるものではない。あなたは私から目をそらさないでいい。もちろんそれは他の弟子仲間を、あるいは他の教会共同体を単純に捨ておいてよいということでは決してありません。そうではないと思います。しかしそれは自分の、また自分の歩みの断片であることを受け入れなさいということであると私は聞きます。私たちは神ではなく人である。そのことを受け止めることだと聞きます。つまり私たちが主に代わって立ち入ることの決して許されない主と隣人の領域というものがあるんです。これは誠に厳しいことでありながら、しかしそれ以上に誠にありがたいことです。あなたは私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。そしてここにもこの言葉を語りかけてくださる主と、それを聞く私だけの誰も立ち入れない領域、誰も間に入ってくることのできない領域がそこにあるんです。あなたは私に従っていい、安心して従っていい、完璧を目指さなくていい、人と比べなくていい、あなたはあなたとして私に従っていい。誰かと比べる必要がありません。誰かに何かを言われたって何の関係もありません。あなたの飯は、あなたの照明は、誰も入ることのできないあなたと主の間にだけ交わされる言葉であります。そこには主のほか誰も立ち入れない、牧師だって立ち入れない、そういう主と私だけの奥まった部屋があるんです。良くも悪くも隣人を心にかけ続けて生きている私たちです。良くも悪くも 隣人を心にかけ続けすぎて疲れてしまうこともある私たちです。主はそこに限界を設けられます。ここから先はあなたの領分ではない、ここから先はあなたの立ち入るところではない。それは厳しいけれどもありがたいことです。主の使命を与えられた私たちではありますが、なお断片であることが許されており、ただ印であることが許されているということだからです。つまり我々は救い主じゃないんです。我々はメシアじゃないんです。我々はただそのお方を指し示す小さな指であることができるだけです。けれどもその私たちの限界が主の限界ではないということでもあります。ペトロの立ち入ることのできない先にも主は進むことができるのです。つまり主ご自身が主に愛されている弟子との出会いを果たしてくださるのであります。その系譜に属する福音書記者自身が証しするんです。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。ペトロがまだ知らなかった、知る必要のなかった主と人間の出会いがあります。主とその弟子の新しい出会いと対話が生まれ続けていくのであります。しかしあなたは私に従いなさい、あなたはあなたで私に従いなさい、完璧でなくてよいのです、断片でよいのです。この主の招きを受けて、ただ主だけを見つめ、このお方に従う歩みをここで作り続けていくことのできる唯一無二のお一人お一人であり、また世界でたった一つの金沢元町教会なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれ、あなたの体としてこの地上に具体的な姿をとって歩むことの許されている私たちであります。またこの私たちの貧しい口を通してあなたの輝きを証しするようにと召されている私たちであります。けれどもあなたの輝きの素晴らしさを知れば知るほど、このような私がなぜあなたのことを証しできるかと負担に思うものであります。けれどもそのような私たちの貧しい言葉を用いて、あなたご自身がここに姿を見えるようにしてくださることを約束してくださいました。またそれでよいとなお私たちを招いていてくださいます。どうぞただひたすらあなたに許されているものとして、あなたに愛されているものとして、小さな小さな技ではありますけれども、私たちに託されているこの福音宣教の使命を忠実に果たすことができますように、助け導いてください。あなたのお助けがなければ、あなたのお支えがなければ、そのような小さな技も満足にすることはできません。どうぞ共にいて導いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。